皆さんこんにちは、ともです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。教科書の日本語は面白くない、でもドラマや映画は難しすぎる、そんな人のために日本語教師のともがちょうどいい日本語で話をします。はい、ってことで今日はですね、また久しぶりというかね、1週間ちょっと時間が空いちゃったんですけど、前も言った通り今忙しい時期なんですけど、うちの学校は今週の金曜日卒業式でね、でそれに加えて2週間ぐらい前にちょっとね事故に遭っちゃいまして、事故って言っても大した事故じゃなくて、俺が車乗ってる時に前の車がねちょっとバックして後ろに下がった時に俺の車にぶつかっちゃったっていうだけなんですけど、まあちょっとねその事故の処理でね、保険の会社とやり取りしたりとか、ね、少し忙しかったんです。まあちょっとそれもね、全部終わりましたし、特に大きい怪我とかもなかったので、普通に生活してはいるんですけどね。でですね、今日話をするテーマは何かというと、前回の卒業式の話の続きなんですけど、まあ続きというかその卒業式に関連してね、一つ質問があったので、それにお答えしたいと思います。質問は何かというと、卒業式の時にね、まあ、卒業の贈り物って日本ではどうしてるのっていう質問だったんですよ。でね、今日はねその卒業の贈り物について、少しお話をしたいと思います。じゃあまずですね、卒業の際に贈り物をするかどうかというと、します。贈り物は割とよくするものだと思います。でその贈り物って誰から贈られるのかというと、学校から贈られる贈り物と、あとは家族とか親戚とかそういう人から、贈られるものとがあります。ですね、俺の経験で話をするとね、すごい俺もそんな何回も何回もいろんな学校卒業してるわけじゃないのであれなんですけども、学校からねやっぱりこういろんな贈り物はもらうんですよ。でね、俺がもらった贈り物でちょっとね、中学校と高校卒業した時に多分なんかもらったと思うんですけど、何もらったかあまり覚えてないんですが、俺はね小学校卒業した時にはハンコをもらったんですよ。ハンコ、まあ日本ってそのハンコ文化なので、日本とかあと中国とかもそうですけどね、サインじゃなくてハンコを押すっていう文化なので、そのハンコをね、もらったんですよ学校から、これはねその卒業した人みんながもらいましたね。ただねこれ俺が小学校卒業した時でだいぶ昔の話なので、最近の小学校はどんなものを送るかちょっと分かりませんが、他にもねよく聞く話だと文房具、つまりペンとかですね、そういうものを送られるっていう人も結構いるみたいですね。あとはですね、卒業生に、まあ、学校からではあるんですけど、その学校に残る人、例えば小学校だと6年生が卒業しますから1年生から5年生までは学校に残りますね。その学校に残る生徒を在校生というんですが、在校生が作った例えばペンケースとかね、そういう、まあ、文房具ですよね、勉強に使えるようなものとかを贈られるっていうパターンも結構あるみたいですね。で、まあ、なぜ文房具なのか、なぜハンコなのかっていうと、贈るものってまあ何でもいいんですけど、どんな基準で選ぶかというと、卒業してから使えるものっていう時が多いです。まあ、ハンコってね、やっぱり、いろんなところで、使いますから、日本だとね。で、実際に俺も、その卒業式、小学校の卒業式でもらったハンコって、結構ね、大人になってからも使ってました。いろんなところでハンコ使いますから。まあ、特に大学生ぐらいまでは、 結構ねいろんなところでその同じハンコを使い回してましたね。ただ完全にこう大人になって就職すると、あの例えば車を買うとき押すハンコとか、銀行のアカウント作るときに、銀行口座作るときに使うハンコとか、結構いろんなところで使い分ける必要が出てくるので、まあさすがにね小学校でもらったハンコって結構簡単なもので、ちっちゃいものだからね、就職してからはもうほとんど使わなくなっちゃったんですけどね。まあでもそういうね、卒業してからずっと使えるもので、やっぱり文房具なんかも小学校中学校卒業してからも高校大学っていう風にその後の学校でも使うし、まあ文房具は仕事でも使いますからね。だからちょっとねいいボールペンを送ったりとか、名前が入ってるペンを送ったりとか、そういう話もよく聞きますね。で大学の卒業とかになると、やっぱりね大学って小中高と比べて学生数も多いから、学校からの贈り物っていうのはあんまりなかったりするんですけど、まあ贈り物の代わりに卒業後のパーティーを学校が主催するとかね、別の形で卒業生にね還元するっていうかね、お祝いをするっていうことがありますが、じゃあ親戚とかからのプレゼント、家族親戚からのプレゼントだとどうなるかっていうとですね、まあこれもやっぱり基準としては同じで、卒業してからその後ずっと使えるものっていうものを送ることが多いです。で学校から卒業生に送るものってなると、そんなに値段の高いものは送れないので、まあだからねペンとかちょっと安いって言ったら失礼ですけど、そんなに高価なものじゃないんですが、家族から送るとなると卒業してから使うものとはいえ、少し高価になってくるので、文房具じゃなくて例えば学校に持ってくカバンだったりとか、高校生がね卒業したら大学でレポート書いたりとかできるように、パソコンとか今だったらタブレットとかね、そういうものを送ったりとか、あとはあれですね、大学卒業した人にはその就職してから使えるようなちょっといいカバンとか靴とかスーツとか、そういうものを送る親が多いんじゃないかなと思います。まあとにかくね、学校からであれ家族からであれ、共通してるのはその卒業してからその人のそれからの人生ですよね、その人の将来に役に立つものっていうものが基準なのかなと思います。家族親戚から送られる場合、あとは他にもまあ値段がどうなるかとかっていう問題もありますけど、そこはねうちがお金持ちかどうかで変わるんじゃないですかね。はい、ということで今日はですね卒業の贈り物についてのお話をしました。まあ卒業ってねやっぱりおめでたいことですよね、いいことですよね。だから日本では贈り物はねするっていう人の方が多いんじゃないかなと思います。あと今日は贈り物っていうテーマで話をしたので、物プレゼントの話でしたが、物じゃなくてお金をあげるっていうパターンももちろん多いです。まあやっぱり使うものって自分で選びたいっていう人も多いですよね。俺なんかはねやっぱりカバンとか財布とかそういうね毎日使うものに関しては自分で選びたいんですよ。財布とかは本当にそうで、毎日絶対に手に取るもの、毎日絶対使うものだから、デザインとか使い勝手っていうんですけど、その使いやすさっていうものですね、そういうのにすごいこだわるから、他の人が選んだものはなんかね合わないんですよ。なのでまあ財布って言ってもね、そのいろんな使い道がありますから、ちょっと旅行の時に使うとかそういうのだったらもらったものとかでも全然いいんですけど、毎日使うのはねこだわりがあるので、自分で選びたかったりもするから、そういう時にはやっぱり物じゃなくてお金っていう選択肢もありかなと思います。まあお金だと今後使うものに使わないで 遊んで消費してしまうっていう人もいるかもしれないから、お金じゃなくて商品券、物と交換するものですね、簡単に言うと。そういうものをあげるっていうのも結構多いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ以上がね、日本の卒業の時の贈り物のお話でした。皆さんの国と比べてどうでしょう。結構ね、似てるんじゃないかなとは思うんですけどね。卒業って卒業するっていうことはこれからがねあるっていうことなので、そのこれからにね役に立つものをあげるっていう人結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。他にも皆さんも何かこう日本のね文化とかで、話を聞いてみたいっていうことがあれば、ぜひ質問とかねリクエストを送ってください。皆さんからのメッセージ待ってます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。